おはようございます。それでは2020年の5月の10日第2シーズン、今日は母の日となっていますけれども、母の日の礼拝を神様にお捧げしてまいりましょう。オルガンの奏楽に合わせて黙祷をいたします。過去2000年間、いよいよの教会が告白し続けてまいりました使徒信条をご一緒に唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。一言祈りを捧げします。恵み深い天の父なる神様、今日私たちはこうして5月の第2シーツ、母の日の礼拝を迎え、また神様への感謝の思いを新たに捧げて、しばしのコンパクトな礼拝を捧げています。また、同時に同じ時間ライブでご覧になっておられる方々もおられます。また午後3時以降はそれぞれご家庭においてホームページを通してメッセージを聞き、新しい習慣を御言葉の恵みに満たされて歩み出す、そのクリスチャン生活をあなたが支えてくださっていますことを覚えて心から感謝いたします。どのような状況の中に私たちが置かれようとも、またどのような試練の中を歩む日々が続こうと、主は変わらず共にいてくださって、私たちを支え守り導き続けてくださる私の救い主、私たちの救い主ですから、心から感謝いたします。この朝も心からの感謝の思いを持ってあなたに礼拝を捧げていく私たち一人一人と導いてください。まだまだ日本全国でコロナの、新型感染のウイルスが拡大し続け、多くの人たちが倒れ、また命を落としている場合も少なくございません。お一人お一人嘆きの中にある、ご遺族の上に神様の慰め平安がありますように。特に医療従事者の方々、命を懸けて治療に励んでくださっていますので、一人一人に神様からの良き助けを与えてくださり、またその勇気がくじけないで最後まで保ち続けていくことができるように励ましてくださることもお願いをいたします。時を同じくして捧げられています日本の諸教会の礼拝を豊かに祝福し支えてください。このような時こそ信徒一人一人の祈りとまた信仰を強めてくださり、勇気づけてくださるように切にお願いをいたします。御手に委ねて、私たちの救い主キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。では今日の聖書の箇所を朗読いたしますので、皆さんはお聞きください。 本日は母の日の礼拝ということもありますので、コリント人第一の手紙13章1節から8節までをお読みいたします。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。皆さんおはようございます。今日もこうしてご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みを神様に感謝したいと願っています。皆さんおかわりありませんか？お体の方大丈夫でしょうか？何か困ったことがありませんか？遠慮なく牧師にご相談ご連絡をください。さて今日はですね、5月の第2日曜日、実は母の日の礼拝がいつもであれば世界中の教会で、祝われています。母の日は今日、一般の人々の間にも広く浸透しています。おそらく昨日あたりはですね、お花屋さん、あるいは園芸店、もうカーネーションの花一色で飾られていたのではないでしょうか。コロナウイルスの感染が広がってですね、じわじわと経済的な負担というか危機というか、それがお店屋さんにも広まりつつある中でですね、この母の日を覚えて私たちが花屋さんに行って花を買うこと、あるいは贈り物として届けたりすることも、実は生活関係の働き仕事に携わっている人たち、遡れば農家の方々がこの時期に合わせてお花を作ってですね、出荷をするわけですし、それを運ぶ人たちもいるし、もちろんお店でそれを売る人たちもいるわけですから、お一人お一人のその生活と仕事を支えていく、応援するという、私たちにできる、それは一つの愛の奉仕とも言えるわけですね。以前にもお話ししましたが、日本で、販売されるこの母の日のカーネーション5割は輸入されているそうなんです。その 67% にあたる約3億本のカーネーション、実はこれはですね、海を越えた、地球の反対側の南米コロンビアで、栽培されて日本に輸出されている花だそうなんですね。かつてコロンビアは長年にわたってですね、貧困とそして内戦と麻薬組織の暗躍に非常に苦悩していた国だったんですけれども、貧しい農民がですね、麻薬の原料となるケシの花の栽培をカーネーションの栽培に切り替えて、そして新しい国づくりに励んでいった、日本のこうカーネーションの輸入が最も多いと言われているんですが、結果的にはコーヒーと花の国コロンビアという 新しい国をですね、日本がそういう意味ではサポートしている。まあ、ですから母の日になるとカーネーションの値段が高騰していくわけなんだけれども、高いなと思いながらも、あ、この一本の花が太平洋を越えて貧しいコロンビアの国を豊かな国にしている、そういう、これもまたインターナショナルな愛の一つの奉仕なんだなということをですね、覚えていただければ良いのではと思います。一本の花も日本とコロンビアの国をつないでいるということが言えます。なぜカーネーションが母の日に贈られるのかといえば、ここからですね、一本のカーネーションの花が私たちと教会とそしてキリストとをつないでいくことになっていきます。1905年アメリカのですね、フィラデルフィアに住むアンナ・ジャービスという一人の女性がですね、南北戦争の時代に敵味方の区別なく負傷した兵士たちを介護する、そういうボランティア活動に取り組んでいたお母さんの姿を見てですね、非常に尊敬をして、そしてお母さんが亡くなった後、この、母を敬い、母に感謝する日をぜひ作っていきたい、そしてお母さんの記念日に、カーネーションで教会を飾って、この日を母の日として共に神への感謝を捧げる日としましょうと提案してですね、その提案が小さな教会から始まった提案ですけれども、やがて全米中に拡大をして、ついに1914年に当時のウィルソン大統領によって5月の第2日曜日が母の日と制定されたという、まあ、こういう由来があります。赤いカーネーション、この花はもともとヨーロッパではですね、イエスの母マリアの涙の花と実は呼ばれていたんです。どういうことかと言いますと、十字架にかけられるキリストを見送った母マリアが流した涙、それが地面に落ちてそこに咲いた花というふうに伝説としては伝わっています。いわばカーネーションというのはですね、昔から母性愛の象徴とされている花であったわけですね。まあ、そういうところもカーネーションを母の日に飾るということと結びついたと言われています。まあ、このようにですね、アメリカの小さな教会から始まった母の日が、いわば日本も含めて世界中に祝われるようになっていきました。日本はですね、あのエンジェルのマークの森永製菓の初代の社長森永太一郎さんがですね、この母の日というのを日本にこう広めていったともこう言われているわけですね。で、なぜ世界中で祝われるようになっていったのかということを考えるとですね、母親の中に命の始まりと愛というものを実は誰もが強く感じているからと言えるのではないでしょうか。単にアメリカの小さな教会で始まったイベントであるならばそれで終わってしまうわけですけれども、国を越え時代を越えてそして世界中にこのことが広がっているということは、誰しも母の存在の中に命の始まりそして愛の尊さというものを強く感じ取ってそれを感謝したいという願いが心の中に実はあるからと言えるのではないでしょうか。生まれた赤ちゃんが最初に手に触れるのはお母さんの乳房であり、最初に口に含むのは母乳であり、そして最初に目が見えるようになってじっと見るのは母親の 眼差しであり、言葉を話すまでに多く聞く言葉は母の言葉であるわけですね。ほんの少しのことで儚くも消え去ってしまうような赤ちゃんの命、それを守り支え育み続けていくのは母親の愛そのものであるわけですね。もし母が手を差し伸ばさなければですね、母の日、これは英語ではですね、マザーズサンクスデイというふうに表現されます。はっきりと目的がそこに表現されているんですね。母に感謝する日と言われているんです。まあ、厚かましい子どもの中にはですね、お母さん今日母の日だよねって、どんなケーキを私にプレゼントしてくれるのって言ってですね、母親から何かを要求することができる日だと勘違いしている子どもたちもいるんですが、母に感謝する日、これが私たちにはまだまだ十分に浸透していないのかもしれません。極度の未熟児として生まれてですね、そして、多くの障害も予測される中で、その赤ちゃんを若いお母さんがそれこそ身も心も削って苦労に苦労を重ねて育てました。その子が小学校に入学した時に嬉しそうにランドセルを背負って、そしてお母さんにこう言ったそうなんです。お母さん、私を産んでくれてありがとう。その言葉を聞いて彼女はですね、今までの苦労もすっと消えていった。そして心の中で、あなたこそ生まれてきてくれてありがとうと、その娘をしっかりと抱いた、そんなお話を聞きました。大変感動しました。まさに母の日、それは母に感謝を捧げていく日だと思います。そしてですね、命というのは神様から贈られるものですが、同時に愛は私たちが神様から学ぶものということをですね、覚えたいと思います。昔の人はですね、お母さんが子供からどうして赤ちゃんは生まれてくるのなどと聞かれるとですね、いやーとお母さん答えに窮してですね、コウノトリが運んできてくれるんだなんてですね、よく答えていた。今時もう性教育が進んでますので、そんなことを言ったら子供たちからですね、バカにされちゃうかも分かりませんけれども、このコウノトリが運んできてくれたという表現はですね、実は深い意味が込められていると思います。現代人は子供は計画的に自分が産むものとどこかで考えてるんです。でも昔の人は子供は、そして命は神様から授けられたもの、与えられたもの、贈られたものという理解をしているわけですね。自分が計画的に産んだもの、そういう視点で子供を見るとですね、思うように子供が育てなかったり、お母さんが時にはカッとなって切れちゃうこともあるわけですが、こんな出来損ない、産んだ覚えがないなんてですね、まあひどい言葉を使ったりするわけですよね。出来損ないってどういう意味かなと思うわけなんですけれども、そうじゃなくて、すべての命は神様から与えられたもの、授けられたものだからこそ、この大切な命を心を込めて一生懸命育てていこう、これが 育児子育ての原点になっていたわけです、まあ、出発点が非常に違うということを考えさせられるわけですね。母の日、これはアメリカではですね、平日に行われる単なるイベントではなくて日曜日の礼拝として祝われます。そもそも日曜日、これは神に感謝を捧げる礼拝の日とされているわけですけれども、親は子の誕生を神に感謝し、子はこのような母を与えてくださった神に感謝する、母と子と、そして神様が感謝で結ばれている、これがマザーズサンクスデイの本質的な意味と言えるのではないでしょうか。お互いは命を尊び、そして命を大切にし合っていく、神様に感謝をしていく日と言えると思います。親になってみるとですね、お互いつくづく分かることですけれども、結婚して親になるということはそう難しいことではないかもしれませんが、親であり続けていくこと、子に愛を注ぎ続けていくということが、これは結構難しいなということをですね、まあ、切実に感じ取っていくわけですね。なんせ少なくとも普通2回は子供は反抗期を迎えていきますので、まあ子供から大変厳しい言葉を浴びせられてしまうということも多々あるわけですね。猫や犬を飼ってる方がよっぽど楽かもしれないんだけれども、子を育てるっていうのはまあ本当になかなか難しい。そして通常はですね、自分が親から受けた愛情表現というものをモデルにしていくわけですけれども、すぐにですね、もうそれではこう足りなくなっていってしまう、うまく当てはまらなくなってしまう、育児書に頼るようになるわけですけれども、育児書は毎年ベストセラーを占めるわけですけれども、そんな教科書通りに子どもが育っていくわけがない。ほとんどがハウツーものとしてそこには記されているわけですね。方法論を学んでも我が子には適用ができない。もう少し突き詰めればですね、ハウツー的な方法論ではなくて、自分自身の愛の在り方が実は問われていく、子育ての中でそれが深く問われていくということに尽きるのではないでしょうか。どのようにすればよいのかということよりも、どうあればいいのだろうか、 Doing よりも Being が問われていることに気づかされます。このことは、育児というものを超えてですね、親子の関係、あるいは夫婦の関係、隣人関係、全ての人間関係に広がり、またその全ての人間関係の根底に横たわっている私の課題ということに突き当たっていくかもしれません。人間の悩みの 80% は全て人間関係によると言われているわけですから、なおさらこのことには真剣に向き合わざるを得ないわけですね。今日第一コリントの13章1節から8節を読ませていただきました。特に4節から7節の言葉、愛は寛容であり、愛は親切です、人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりませんという言葉から始まって、すべて14の愛の在り方がここには記されています。どのように愛するかという行為や行動の面というよりも、内的な愛の在り方がここには記されていますね。最初の2つは愛の肯定的な性質が表現されています。寛容であり親切です。そしてその後はですね、 8つ、妬まず、高ぶらず、誇らず、不作法をせず、利益を求めず、苛立たず、恨まず、不義を喜ばず、真理を喜ぶというふうに、愛の性質の何々せずという否定面が8つ表現され、最後に結論として4つ、すべてを忍び、すべてを信じ望み、すべてを耐えるという愛の在り方が記されています。これは2000年前にパウロがコリントの教会に書き送った言葉ですけれども、2000年という時代の流れを超えて今も輝き続けている不朽の言葉と言えるのではないでしょうか。愛について14の言葉がここに綴られているわけですけれども、いや14もの愛を実践しなければならないなどと考えたらもう気が遠くなってしまうかも分かりませんが、実は秘訣があります。この中のどれでもいいです。自分が導かれる一つだけ選んでください。そしてその選んだ一つを毎日口ずさんでほしいんです。あるいは毎日開くような手帳や、あるいはカレンダーにその言葉を書き込んでください。毎日それを目につくところに置くようにしてください。14もの多くのことに取り組んで全部中途半端に終わってしまうよりは、一つだけを選んでその一つに徹底的に生きていくということを選んでいただきたいのです。というのは、実はこの14の愛の表現、これはすべてイエス様の愛のご本質を表しています。ですからその中の一つだけ徹底して行くことによって、私たちはイエス様の愛にいよいよ深く触れていくことができるからです。私たちクリスチャンの信仰のゴールはイエス様のようになり、イエス様のように生きていくということに尽きるとするならば、イエス様の中にこそ全ての愛が豊かに満ち溢れているわけですから、一つのことを通してイエス様の愛に触れていくということが大切になってくるのではないでしょうか。今新型コロナの感染ウイルスでですね、私たちも本当に一つの習慣が身につき始めていると思います。必ず手を洗うという良い習慣です、ね、おトイレに行っても手を洗わないで出てくる人も中にはいたそうなんだけれども、今は必ず手を洗う。であるとするならば、おトイレに行った時に必ず手を洗いながら、愛は寛容です。愛は親切です。愛は全てを期待しますとですね、自分が選んだ一つの言葉を繰り返し語っていただく。本当に私たちの中に浸透してくるのではないでしょうか。一つだけ徹底してそこに生きていくときに、そこから私たちはイエス様のような愛の中に捉えられていく、そういう経験をすることができるかと思います。私はですね、この14の中の一番最初、愛は寛容でありという言葉を神学校に入学したときに選びました。その必要性を強く感じていたから。もともとの意味は、これは感情的に爆発をしてしまうまで長い時間をかけるという、そういう語源があるそうなんですね。すぐに反応してすぐに感情的に切れてしまう、そうではなくて寛容という広い心というふうにも日本では言われているわけですね。広い心で人に接していく、それは牧会者としての私にとっては 多様性の一致という言葉に置き換えられて私の中で深められているわけですね。いろんな人がいる、いろんな考え方を持っている人がいる。自分と違う人たちを排除していくというのではなくて、いろんな人たちがいるから素晴らしい、そして面白い、もっとこの人を知っていこう、理解していこう、そう思うとですね、ますますその人が好きになってくる、興味が出てくる、そして人間関係がそこからまた新しく築かれていくことができるようになるわけですね。違いを受け入れることができるようになるためには、自分がこうあるべきだとどこかで硬直したような価値観や考え方や枠組みを持っている、それが一度崩されていくというか解放されていくという経験をしなければ、他の人を受け入れていくということも難しくなってくるわけですね。自分に理解できない他の人の行動に対しては、例えば全ての人の言動には意味があるという、こういう理解を学ぶことができました。つまり人は意味のない行動などはしていない、だから表面的なことで判断するな、どんな思いが背後にあってこういう言葉を使ったりこういう態度を取るんだろうかと思いをそこに寄せていく、あるいは人は必ず目的を持って行動しているということも、愛は寛容であるというところから学び取っていくことができました。人は必ず何かをするときに目的を持っている、その目的は何なんだろうか、何を願っているんだろうか、そこに思いを寄せていくと、その人の言動がより深く理解できるようになってくる。ああこういう状況であればこういう行動をとっていくんだな、それは致し方ないな、私だってきっと同じだろうなと共感共有することもできてくるようになるわけですね。牧会者にとって愛は寛容であるという言葉は、本当に私の牧師としてのご奉仕の在り方をですね、深めていきますし豊かにしていきますし、自分が本当にイエス様の平安に包まれて牧会をしていくことができる大きな一つの秘訣にもなっているわけですね。伊藤仁斎という儒教学者がいるんですが、秋祖秋の霜をもって自らを律し、春風春の風をもって人と接するという言葉をですね書き残しています。他の宗教の言葉ですけれども、非常に私の心の中には残っている言葉なんですね。愛は寛容であるということとそれは同じことなんです。松下幸之助がいい天気ばかり続くわけがない、雨が降れば傘を差したらいいという言葉を残しているんですけれども、これもですね、考えたらそうアクセスバタバタジタバタしないで、ね、雨が降れば傘を差して静かに待っていればいい、これも愛は寛容であるということと結びついていくと思います。一つでいいんです。これを生活の中で深めていこうと、一つ選んでくださって、おトイレに入った後手を洗いながら自分が選んだ言葉を口ずさんでいただくと、やがて皆さんがその選んだ一つがここに記されている14のすべての言葉の背景にあるイエス様の愛に結び合わされていく、そしてイエス様の愛に生きていくということを経験していただくことができるのではないかと思います。愛は寛容であり、愛はイエス様そのものであり、イエス様の中にこそ豊かに満ち溢れているから、イエス様から私たちは学んでいきたい、だからこそ教会で母に 感謝するマザーズサンクスデイが始まっていった。そしてそれは同時にジーザスサンクスモーニング、イエス様に感謝を捧げる朝の礼拝でもあるということ、私たちは心に覚えることができます。愛はイエス様のもとから、あのイエス様の十字架のもとから愛は流れ出ているからです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、愛は寛容であり、愛は親切です。人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。愛は決して耐えることがありません。私たちがこの母の日に母への感謝を深く覚えるとともに、十字架において世界中に真実の愛を明らかにしてくださったキリストの愛の中に私たちは捉えられて生かされて生きていく、その感謝を捧げていく日となしてくださるように切にお願いをいたします。キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。それでは